寄り道トークルーム、こんにちは、サリーです。今回のお相手はキャリーさんです。こんにちは。
こんにちは。
はい、
はい、
行きましょう。
行きましょう。
あのね、はい、今回本当はちょっと違うのをやろうかなと思ったんですけど、うん、先週ね、ニューヨークニュースやって、
はい、
なんかまだ他にもいろいろあるねというう
ん
話になり、
そうですね、
今回は引き続きニューヨークニュースを今週もやってみようかなと思います。
はい、
はい、ということで、はい、そのままじゃあもうアップデートも含め行ってみようと思いますが、
はい、
じゃあね、最初、
うん、
これね、少し前なんですよ、
はい、
でもね、うん、おおって思ったんですけど、うん、あのプラダを着た悪魔というね、映画があるじゃないですか。
ありますね。
あそこに登場した、うん、あのタウンハウスですね、
うん、
まあお家ですね、
はいはい、
豪華なお家ですよ、
うんうん、
あそこが、
うん、
セールに出されました。
っていうか、どこあれ？
アッパーイーストサイドです。
あ、アッパーイーストなんだ。なんかアッパーイースト設定多いよね、
う
ん、
そうですね、やっぱりそういうあのセックス・アンド・ザ・シティもそうだけど、うん、いろんな映画ってアッパーイースト多いんですよ、うん、
多いよね、
うん、
うん、
結構、
うん、
イメージ的にちょっと閑静な住宅街、
そうですね、
うん、そういう、うん、そういうイメージありますよね。
イメージありますね、はい、
ちょっとこう高級な住宅街とかもねあったりとか、
はいはい、
まあぶっちゃけ正直に言うと家賃がすっごい高いエリアです、
うん、そうですね、
はい、
私ね思うのはね、うん、よくそこ行くんですけど、うん、住んではないですよ、はい、ブルックリンに住んでるんで、うん、だけどやっぱりね老人が多いいやいや本当に
あのね、そう、昔から住んでる人多いんですよ、
うん、
多分、
うん、
あのね、きっとね、
いや、うん、本当に老人ばかりです。ばかりって言いあれだけど、うん、老人率多いんですよ、あの辺。
私はね、うん、犬率高いなって思ってたんですよ。
犬と老人率高い
そうですよね、
うん、うん、そう、
うん、
あと家族、
あ、はいはいはい、
もう多いので、うん、なんかちょっと遊び好きな若者とかは住まないですね、
う
ん、
そうですね、結構
ダウンタウンの方に住むイメージ、
そうですね、
あります。
確かに、
はい、うん、
ちょっと落ち着いたエリアでありますか。
そうなんですよ、落ち着いてるっていういい言い方なんですけど、やっぱあんまりそういう遊び場がそんなにないんですよね、
う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、例えばこう夜とか遊べるとこはないですし、
いや、ないです、ないです、全然。
まあレストランとか多いですけどね。
あ、レストランは多いですね、やっぱり、
うん、バーとかもね結構多いですけど、うんうん、なんだろうな、小さなお店とか結構多い気がする。
あー、確かにそうですね、ローカルなお店もあるし、うん、
私ね昔ね、
はいはい、
住んだって言ってもその時に1ヶ月ニューヨークに来てた時があるんですよ、
うんうんうん、
私がね25歳くらいの時だったかな、
うん、
あの時に、うん、もう20年も前ですねびっくりするもん
ね、ほんと嫌、うん
まあそんなことはどうでもいいんですが、
はい、
あのねその当時ですよ、
うん、
その時に一緒に来てた女の子、中国人の子と、
はい、
まあ、その兄弟3人、
うん、
兄弟ともう一人お友達と私、う
ん、はいはいはい、
5人で、
うん、
ね、広さ的にはね、
うん、
1DK ぐらいですかね、
うん、
そこに5人、うん、1ヶ月住んでて、家賃がその当時20年前ですよ、
うんうん、
3000ドルでした、
ね、だからもう今なんかは一番高い時ですよ本当に
高いですよ、
ね、
これ、
ね、
まあ、確かにいいエリアだったんですよ、駅からも近かったし、85ぐらいだったかな、
うん、
だからまあミッドタウン行くのもすぐだし、
うん、
すごくいいエリアではあったけど、
うん、
まあ、その時ね、
うん、
5人で割ってるから安いですよ。
確かに、
うん、でも、うん、ね、それをまあ1人とか2人で住むと思ったらやっぱりめちゃめちゃ高いですよ。
いや、めちゃめちゃ高いですよ。もう今とかもね、とんでもない金額だ
った
らも
う、
まあ4000とかは絶対してるんじゃない。
してますね、
うん、上がってるから今、
家賃はそう本当に上がってますからね。そういうね、
まあ話を戻すとね、
はい、話ですけど、うん、まあここがいくらかはね書いておりませんが、はい、まあまあものすごいでしょうね。
高いでしょう。
でもこれね、うん、ちょっと前の話だからもしかしたらもう、うん、買い手がついてるかもしれませんね。
あ、もう今本当ニューヨークってすぐ買い手というかつくらしいね、
うんうん、借り結構ニューヨークも今ねなんか、うん、そう全然ないって言いますよね。
そうなのよ、うん、
なんか日本もそうだって聞きましたけど。
そうなんだ、うん、
うん、そうそういうね、
うん、売り上げが
決まっちゃなんでもうちょっと落ち着かないですけど。
しゃあないしゃあない。
はい、すいません。というニューヨークの豪華なマンションの話です。
ね。
あと、
はい、
この間ね、全然知らなかったから、はい、へーって思ったんですけど、あのアジアの旧正月があるじゃないですか。
ありますね。
まあ、2月ですよね、うん、あの中国の旧正月ということになるので、
はいはい、
あのね、うん、ニューヨーク州の公立の学校は、うん、祝日になるらしいですよ。
あれ、もうなってんじゃないの？
ね、
これからってこと？
そう、この間のニュースだったんですよ、これ9日。公立学校の祝日に指定する法案に署名した。
あ、そう？
うん、
私もなってるかと思ってた。勝手に、
まあ、うん、そうです。そういうところも多分あったのかもしれないですね。
そうだよね。
ちょっとねこれ、まあ、学校のことだからね、子供とか私にいないからわからないんですよ、詳しく。やっぱりそのね、
うん、
コロナとかあってものすごくね、うん、アジアンヘイトがあったじゃないですか。
ありましたね。
でやっぱりそういうことから来てるみたいで、
うん、
このアジアンコミュニティに対する暴力事件だったりとか、
うん、
もっとこうアジアの文化とか魅力を伝えようっていうことを、まあ、願っての試みらしいんですけど、うん、
すごくいいことだと思います。
うんうんうん。でもそういうね、例えば学校とかだといじめとかあったかもしれないですか。
はいはいはいはい、
まあ、あったかもしれない方もあったでしょうね。いや、
ありますよそりゃ、
うん
うん、
やっぱりこういうことがあると、
うん、
そういうアジアの文化っていうのが日常に当たり前にあるということにつながるじゃないですか、
う
ん
う
ん、
そうですね、
うん、だからそういう、うん、やっぱりいろんな文化がこう集まってるところだから、
うん、
そういうのを、
うん、
もっとそういう風にニューヨーク州としてやっていくこういう行動っていうのは、まあ、すごくアジア人に対しては良かったかなと思います。
いや、めちゃくちゃいいと思いますね、
うん。
9月ね、25日、うん、まあ、これ、うん、今撮ってる週の本当に月曜日なんですけど、それもあのパブリックスクールは休みになってて、それは何のまあ、休みかって言ったら、そう、あの、うん、ユダヤ人の、ヨムキプールっていう、あの、うん、祝祭日みたいなのがあって、
はい、
で、そういうのも、ヨムキプール、
あ、そうそうそうそう、
うん、って言うんだけど、
うん、
うん、それが、あの、祝日となってるわけですよね。だけど、やっぱその宗教によって、じゃあ、クリスマスは休みなのに、なんでユダヤ人の、その祝日はそのパブリックスクールは休みじゃないのって、まあ、ニューヨークって本当にいろんな、アメリカ全土もそうですけど、やっぱり移民の人たちに成り立ってる国だから、やっぱどうしてもいろんな宗教の人たちがいるし、うん、で、まあ、そのキリスト教の人が多いのかもしれないけど、それだけが休みっていうのは不公平なんじゃないかっていうのもあるし、まあ、あの学校に来ないから結局あの
そうですね、
うん、あのやってたとしても、
まあ、どうしても休むからみたいな、
うん、そうそうそう、だったらそのもう休みにしてしまった方が、ニューヨークは特にそういう移民の人たちが多いので、
う
ん、だからもうそういうのは休みになってるんだよね。だから私はもうてっきりそれもなってたと思ってて、そう、それはそうすべきよ。 本当に、
うんうんうん、そうですね、うん、
と思います、うん、だからすごい良かったと思います、ちゃんと決まって、
うんうん、そう、なんかこういうね、なんて言うんだろう、うんうん、生活の中に、はい、そういういろんな異文化があることとかいろんな人がいるということが、うん、子どもの頃から、うん、そういうものが当たり前にあると、うん、すごく違うだろうなって思うんですよね、考え方とかがすごく、考え方が変わるというか、考え方のなんていうんだ、元がもう違う感じというか、
うん、そうだね、
うんうん、
もう全く日本とは違うじゃないですか、やっぱアメリカってもう本当に何だろう、うん、移民の国だし、
うんうん、
かえって日本はもう本当に単一民族って感じ、うん、だから、
うんうんうん
うん、なんかもう右向いても左向いても日本人ばっかりだから、
そうですね、
それが当たり前、
うん、同じものが当たり前だから違うものが来ると
そうそうそうそうそう
ってなるじゃないですか、なんか違うって
そうそうそうそうそう、なんか変みたいな感じになってしまうんだけど、でもこっちってもうそれが当たり前だから、うん、違う宗教の人たちもいるから全然違うことを当たり前としてやってる人たちがたくさんいて、だから別に人がなんかちょっと自分と違うことしてても何も動じないし、
うんうんうん、
あ、そういう考えの人なんだねとかそういうなんか文化があるんだねっていう風に理解をするのが、
うんうんうん、
それがもう、もう文化としてみんな備わってるっていう感じ、
うんうんうんうん、
一人一人にっていう感じがすごくするから、全然本当にあの、うん、私もこっちに来てそういう風になれたし、
うんうん、
だから全然違う、であの日本が悪いとか言ってるわけじゃなくて、
うんうんうん、
あのそういう感じだよねこちらはね、う
ん、考え方の考え方とかやっぱ教育とかもあると思うんですよね、
そうそうそうそうそう、
うん、
そうだと思う、
そういうのがやっぱり全然違うやり方になるだろうなと思うから、
うん、そうなんですよ、だからアメリカは本当に個人主義、うんうん、で、日本はあの集団主義という考え方なんですよね、うん、だからまたそこも全然違うし、
そうです、
ね、
なんかね、
うん、
これを言うとちょっとね、なんか日本をディスってしまうことになるかもしれないか、あんまり、うん、うーんと思ったんですけど、
うんうんうん、
もう言おうかな、
うん、いいよ
あのね、
う
ん、なんかこの間全然話はまあ違うことですけど、うん、考え方が違うんだなって思った、すごく感じたことが、
うんうん、
ジェンダーレス の、
うん、
あの法案を日本で作るときに、
はいはい、
まあ、いろんなね、
うん、
声が多分上がってたんでしょうね、うん、私そんなにずっと追いかけて見てなかったですけど、それでも入ってくる声って、
うんうん、
あのね、
うん、
トイレの問題とか、トイレにそうじゃあ変態が来て、何ですか俺は女だって来たらどうするんだみたいな、もうね私そういう、なんていうんですか、会話をされてるのを聞くのがなんかね、本当になんかもうちょっと嫌だったっていうか、
なるほど、
ね、もう話の論点まず違うからっていう、もうちょっと笑えるぐらい何言ってんのって思ったんですよ。やっぱりでもそれって新しいことをするときに、まあ、例えばその、まあ、ストレートではない人たちをもう違う人たちっていうような、なんて言うんだろう、そういう風に思ってるんだろうなっていうのがちょっと見えたから、なんかこれはね、でもそうやってちょっとずつでも変わっていってるのはすごくいいと思ったんですよ。それはやっぱりどんどん変わっていくべきだと思ったけど、これはでもね、日本人のなんだろう、そういう違う文化がないところに新しい文化を受け入れるっていうことってすごく難しいんだろうなって思ったんですよね。いや
めちゃくちゃ難しいと思う。
トイレの問題だけで言うとですよ、
うん、
もしそういうことを心配してる人がいない、
うん、
じゃあまず本当にじゃあその、まあ、ゲイの人であったりとか、
うん、
そういう人たちが本当にそういう人たちって、
うん、
例えば女性トイレに入って、
うん、
私女だから口に入るのって多分言わないと思うんですよ。 彼ら分かってるから、うん、そういう扱いをずっと受けてきてるし、うん、そういうことになってトラブルになるの分かってるから、うん、多分まあ自分でそれは決めると思いますけど、うん、どっちに行くかは、
うん、
そういうことって多分、うん、あんまり起こらないかなと私は思ってたから、
うん、
そういう問題ってね、
うん、そうだね、
だからそういう考え方の違いというかこう、うんうん、まあ、偏見とかもあったりとか、
うんうん、
そういうのがどうしても違う文化がないところで育つ、なかなか大人になって新しいものを受け入れるってね、多分難しいんだと思うんですよ。
そうだね、それはそうだと思う、
うん
う
んう
ん、まあそれがね当たり前に生活してたから急にやっぱり違うものを受け入れなさいって言われてもやっぱりみんな戸惑うし、
うんうん
うんうん、それがなんていう当たり前イコールそれが正しいみたいな風に思ってきてるからみんな、だからやっぱりねとても難しいと思うんだよね、日本でそういうことをやるっていう風になると。まだアメリカの方のがそういうところは柔軟性はあるのかなとも思うけど、
うん、やっぱなんかアメリカでもねあるけどね、うん、
あるある、
うう偏見とか
もちろんめちゃくちゃありますよ、うん、そりゃ、
うんうん、
だけどなんかそのトイレに関してはやっぱりそのなんか、
うん、
犯罪者がその法案みたいなのを利用して正当化してやりそうな気がして、うん、それが怖いなとは思うところでもある、私は、
うんうん
うん、だからなんか
色、まあ、犯罪者は犯罪者だから、
そうそうそうそう、でもそれを利用してさ、
うん、
あのジェンダーレスだからって言って、
うんうんうん、
それを利用する悪い人たちもたくさんいるじゃん、
うんうんうん、
でなんかこっちってやっぱりあの痴漢っていうよりもレイプっていうのがすごく多くて、
う
ん、
そうですね、
うん、だからなんかそういうのもちょっと怖いあれでもあるなっていうのはまあ少し思うよね。あとはやっぱりオリンピックの問題とかね、
あ、はいはいはいはい、
やっぱりそのトランスジェンダーの人が女性の、
はい、どちらかの、
ね、はい、どちらかの、そう、まあ、うん、一番大きいのはやっぱ男性がトランスジェンダーで女性になった人が女性の種目で出るっていう、それは私はちょっと反対なんですよ。やっぱり、
ね、
じゃあ分けてる意味がなくなってしまうので、
まあ、
女性のフィジカル、そう、
うんうん、その問題があるからね、
うん、そうなったらじゃあ女性部門だったら優勝できるって思った人が、うん、トランスジェンダーしたくなかったけど、うん、まあ金メダルもらえるんだったらみたいな風な人も出てきたら、またそこはなんかちょっと違うのかなって思う問題とかもあって、でこれはなんかもう本当にね賛否両論なんで、私の意見は今言わしてもらったんだけど、だけどいろんな意見があると思うのね。
そうですね、
うん、だからそれは私はそれは受け入れて、そんでまた自分の中で、
うん、
解釈して、ああだったらこうなのかな、ああなのかなって、やっぱみんなで議論する必要はあると思うしね、
うんうん、そうですね、うん、なんかそのや議論するまでのとこにもまだ行ってなかった、
うんうん、
ことか、それを進んだってことは本当に良かったなと思ってます。
そうだね、難しい問題だね、ね、
そう、
こういうのは
ね、こういうことって、うん、なんていうんだ、これに限らずたくさんあるんですよ ね、うん、
あるね、
なんか本当に日々ね、あ、うん、こういう風にそっか思うんだなっていう気づきとか、うん、アメリカであっても日本であっても、
うん、ある
で、やっぱり自分も日本から来てるから、
うんうん、
変わった部分ってあるじゃないですか。
めちゃくちゃありますね、
ね、
うん、
やっぱそうか、これ知らなかったなっていう、
うん、
のがやっぱりアメリカに来てたくさんそういうのを見るから、
うーん、
あ、別に私もいいんだとか、
うーん、
私も別におかしくないんだとか、なんかそういうこともたくさんあるし、
うん、そうね、そういうこともあるし、私は逆に、あ、自分間違ってたとか、なんかそんな気づきもたくさんあったりして、だからなんかいろんな文化を知れて、自分がそのなんていうんだろう、すごい視野が狭かったなっていう部分もすごく 分かったし、その観点からその日本を見た時とか、うん、アメリカを見た時っていうのがまた全然違う感じだから、なんかね、だから難しいなって思う。私も実際日本にずっと住んでたらこういう考えじゃなかったかもしれないし、だからすごく難しいなって思う。だから日本の人たちの意見もすごい参考になるし、やっぱ尊重し合わないとダメだと思うから、
そう、やっぱり最初ってまず知ることじゃないですか。そうそうそう、知らないことってたくさんあるので、明日ってまだまだね、知らないことたくさんあると思うし、
いっぱいありますよ、
でも知っていいことであるなら、そうやってちょっとずつ変わっていったりとかね、こうやって、アジアの旧正月が祝日にとか、
いや、すごくいいことだと思う、はい、すごく話はそれましたけど、それましたけど、いや、すごくいいことなんで、あのいろんなこういうイベントじゃないな、なんて言うんだろう、祝祭日みたいなのを、こう私は増やしていくのはいいことだなって思う。そのいろんなジャンルの、ジャンルというか、すごくいいことだと思ってます。
ね、人たちに関わるね。
はい。
そう。という感じです。
はい。
あともう一つはね、ここ最近、Airbnb ってね、あの Airb と呼ばれる民泊のね、サービスがあるじゃないですか。まあ、こう私もねすごく利用してましたし、
旅行者は ねみんな利用してるんじゃないかな、
普通のねお家とかをね、借りれたりとかして、旅行とかにね行った時とか、ホテル代わりに使う人とか多いと思うんですけど、いろいろねなんかこう変わったみたいなんですよ、ニューヨークシティですね。これは
そう、
このね物件登録を義務付ける新規制発表されたんですけど、だから、まあ、例えば誰か泊まっている人がいる場合、ゲストがいる場合はホストが必ずアパートにいないといけないとかね、例えばホストいない場合も鍵だけここにありますみたいな感じで、あの
よくあるよ ね
ああいうのとかあったじゃないですか、ああいうことがダメになるってことですよね。
だからなんかこれによるとね、9月5日からこうスタートしたこう民泊規制らしいんだけど、でエアビーに登録されていた短期レンタルの物件数が 75% 以上減少したっていう、だからすごいことよこれは。
だってそうです
よ、のがあるのがほとんどじゃないですかみたいな、
だってこのねこれ件数出てますけど、その8月末までに申請された3250件申請されたらしいんですけど、そのうち登録許可が下りたのが257件、
だからすごく厳しいことになりましたねっていう。
登録した中だから、してないとこも今までたくさんあったわけじゃないですか、もっとあるってことでしょ。
めちゃくちゃありますね、
これはねかなり観光に大きな影響を与えますよ。
そうだね、ホテルは高いしね。
で私ねこの間あの、お友達が来たって言ったじゃないですか、でその時にホテルを取ってて、で彼女がね、あ明日ホテル変わるんですよねって、まだ決まってないんですけどって言って、って言ってなんかこう一つのところに私あんまずっと滞在するのが好きじゃなくてって言って、でまあエアビーとかで見ようかなって言ってたんですけど、でその時で詳しくその後聞かなかったけど、結局どこになったのって言ったらね、すっごい離れたニュージャージーの、あの、まあ、すっごいって言ってもね、まあ、電車で30分ぐらいかの、なんでこんなとこにしたっていうようなとこにしてたんですよ
だって
で、まあ、なんか
ねえ観光で来てるのに、
そうで、まあその時ね、まあ、安かったのかな、それとももうね当日いきなりだったからなかったのかなとか思ってたけど、これかもしれないって私は思ったんです後で、だからなかったのかなと思って。
いやなかったんじゃない、だってホテルの宿泊費って今上昇しまくってるじゃん。
高いですよ、
めちゃくちゃ高いじゃないですか、まあレントが高いってことはホテルももちろん高いってことなんですけど、いやだからもう結構大変だよね、
大変ですよ
来る人たちね、 観光でね。
だからこのエアビーに、まあ、乗せれないってことでしょ、うん、このホストの人が、うん、
いやだって違反者には最大で5000ドルの罰金ってめっさ怖いじゃないですか。
そうですか、そうですか。これはなんかもう無登録でやるとこがガンガン増えそうですね、う
ん、いやどうなんだろうな。でも私の知り合いとかもう本当に、うん、なんだろうな、5年前もっと前か、うん、ぐらいとかにやってたんですよ、うんうんうん、あのアパーイーストで、うんうん、エアビーみたいな、うん、だけど、うん、やっぱりあのなんていうんですか、まあその時からちょっと厳しくなり始めてたけど、うん、税金払ってない人がめちゃくちゃいるんですよ。
あ、なるほど、
うん、だからちゃんとやってないっていうか、うんうん、なんだろうな、うんうんうん、まあ脱税というか、まあうん、そういう人がめちゃくちゃ多いんですよね、うんうん、であとはやっぱりなんかそういう事件とかも結構あったりとかしてるのもあると思うし、はいはい、ね、うん、
そうですよね。
あともなんかクレーム、私の友達もよくクレームしてたけど、はいはいはい、そういうのもめちゃくちゃあるけど、うん、本当にその無登録みたいなところだと誰もね、うん、あの扱ってくれないっていうか、うんうん、警察に行ったところでなんだかっていう感じだしみたいな、
まあ、トラブルになる可能性はあります
よね。トラブルが多いっていうのもあったのかなって思いますよね、うん
うん、なるほど。
でもホテルからしたら嬉しいんだと思いますけどね。
そうでしょうね、
うんうん、だって店舗借りずになんかストリートで売ってる八百屋みたいなもんじゃないですか、
うんうんうん、
なんかわかんないけど、
まあそうで
しょうね、ちょっと例えおかしいかもしれないですけど、
ホテルから、まあ、わかりますよ、言いたいこと、うん、ホテルからしたらエアビーの登場はすごく、う
ん、いや打撃ですよ、めちゃくちゃ
悪影響だったでしょうからね。
そうよ、うん、そりゃ
だって、う
ん、みんなからしたら良かったかもしれない
けど、そうそう、
消費者からしたら ね、
ね
そうそうそう、
安く広いお家とかにね、うん、泊まれたりとかするといいじゃんいいじゃんって感じだけど、
そう、
なるほどね。なんかいろんな力が動いてそうな、
いやこれはそうです、はい、かなり
話です、ね、
いやだからね、どうなんだろうね、この罰金っていうのも大きいし、
うん、
あとはなんかそのなんだろう、あのクレーム入れるのが、はい、その住んでる人がクレーム入れるんだよね。私の知り合いもそれで食らってたけど、スーツケースを持った人が、うん、その自分のアパートにめっちゃ入ってくるみたいな、うん、それってやっぱ嫌じゃん。なんか知らない人が入れ替わり立ち替わり自分のアパートに入ったり出たり入ったり出たりしてるのを見てて、完全にどっかの部屋でやってんなみたいな、貸してんなみたいな、
そう
のでやっぱりすごいクレーム入れるっていう、
うん、やっぱりね、それは住んでたら、なんかね、前ね、おベビさんが住んでる時に部屋が1個空いてエアビーで貸すって言い出したんですよ。
あ、
でもやっぱり住んでるとこに誰が来るかわからないの、まあ、いつも違う人が入れ替わり立ち替わり来るって、なんかねやっぱ私は嫌だったんですよ。だからそれは嫌だって言って、
それはだって家の中でしょ。
そう、
家の中で、
家の中ですよ。
それはもっと嫌よ。
嫌ですよ
それはもっと嫌だって、パソコンとか盗まれても何も言えないし、家財道具とかね、
そうだから盗まれても何にもある程度もその人の素性が分かってたら、
そうそうそうそう、
まあまあ
それでもちょっと
関係ですけど
ね、え、うん、そうよ。
だけどやっぱりね、全く知らない人が来るっていうのは
2日だけとか嫌だよ。
あるけど、
うん、
まあ嫌ですよね、怖いですよね。
いや、それはもっと嫌だね、うん、もっと嫌だけど、うん、その同じアパートで違う部屋がそういうことしてても、私はやっぱ同じで嫌だなって思うなと思った。それなんでかって言ったら、やっぱりあのこっちってあの宅配便とかをロビーとかに置いてったりとか、ドアの前に置いてったりするとき結構あるんですよ。それとか私結構やられてるから、
あの
盗まれるんですよ。でそんななんか1日2日しか来ないような人が出入りめちゃくちゃしてたら、
わかんないですよ。
やっぱりもう分かんないじゃないですか。そう、持ってっちゃったらもう分かんないし、その いくらカメラがついてるとはいえ、
まあ、入りますかね、だってその敷地内にね。
そうですよ、だからそのカメラで映ってたとしてもさ、もうアメリカにいませんみたいなさ、そんなのもう無理だし、まあ、そんなの普通に警察も取り合ってくれないし、そんなの暇じゃないから うん、だからもう本当にちょっと怖いですね、やっぱそういうのも、うん、であるから、うん、そういうのもあったのかなっていうクレームが、
うん、そうですね、はい、あとはですね今回メッセージをいただきましたよ、
はい、それを紹介してみようと
思います。
はい、
はい、まずは、うん、のどかさんから、
はい、
あのこの間ねお笑いのエピソードの、
うん、
撮ったじゃないですか、
撮りましたね、
あのエピソードを聞いて感想を送ってきてくださいました、
うんうん、ありがとうございます、
ありがとうございます。サリーさんこんにちは、お笑いについてのエピソード聞きました、リクエストに答えていただきありがとうございました。キャリーさんのコメントでお笑いはラスボスが本当そうだなって思いましたいつの日か英語のお笑いが理解できる日が来ると信じて、やっぱり今日も日本のお笑いを見ています。ポッドキャストトークネタ考えたり編集大変かと思いますが、ゆるい感じが大好きなので陰ながら応援していますというメッセージをいただきました。のどかさんありがとうございます、
ありがとうございます。
ラスボスですよ、やっぱり
ラスボスだと思いますね、
やっぱりみんなそう思ってたんですね、
うん、難しい、
うん、いやそう私もね、うん、いつかこのお笑いが理解できる日を信じていますから
ね、皆さんで頑張りましょう、
はい、頑張りましょう
頑張りましょう
だいぶ遠いですけど
はい、
はい、
うん、
次いきます、
はい、
ゆきこさんから、ゆきこさんも、はい、あのエピソードを聞いて感想を送っていただきました、
うん、
読みます。サリさん聞きました、タイトルが上がってきたのを見て、おお、これはと思い早速聞きました、一番に読んでくださりありがとうございます。前にも書いてるでしょうか、かっこ2人の前にも話してる話受けました笑いこうやってメッセージ読まれるのって嬉しいですね、自分も参加してる感じとか距離感もぐっと近くなる感じで嬉しいな。そうなんです、前回のメッセージをした当時サリーさん大変な状況にあったんだなと、後に多分年末くらいの回だったと思うんですが、それで知って、そんな時に私はメッセージを送っててと、そんな最中にお返事くださってたんだなと、それについてもサリーさんに気持ちを伝えたいなと聞いてた当時思っていたことです、 Thank you。 で、先日新旧織り交ぜながら過去回を聞いていまして、サリーさんがインスタで一人ライブの回でまた新しい恋愛もするウィルと言っていて、次にシカゴ回を聞いたら出会って新しい彼と恋愛してるサリーさんがいて、このパラレルの感じがとても良くて私にとってもすごく嬉しい感覚でした。2人のニューヨークラブも良かったです。で、ここはねあと最後個人的なことが書いてあるのでちょっとここはまあ飛ばして、ではでは良い週末をゆきこということでメッセージをいただきました、
うーん、ありがとうございます、
ありがとうございます。そう、なんかねあの、うん、私が大変な状況だっていうね、こうなんか気を使ってくださってるんですけど、全気にしないでください、私は大丈夫ですいつでもウェルカムですから。
いや本当ね、うん、サリーさんはちゃんとこう、はい、あの切り替えられるあれを持ってるから、
私ですか、
うん、すごいなと思うし、
そうですかね、うん、あでも多分これはもうね癖だと思います、うん、癖っていうか、
あそう、う
ん、なんかそういうスイッチ私備わってるんですよ、
うん、それすごい、うん、
多分これね水商売してたのすごく関係してるかもしれないです、
うんうん、あ
なんかねわからないけど、うん、水商売ってやっぱりいつも楽しそうにしてないといけないし、
それはそうだよね、
やっぱりこう明るく笑顔でニコニコしないといけないじゃないですか、うんうん、その日にどんな悲しいことがあったとしてもね、
そうだね、
その日に彼氏と別れてその前まで泣いてたとしてもですよ、
うん、
私もでもね、うん、じゃあ完璧にできてたかってできてなかったですよ、ドヨーンとした感じで、確かに仕事もしてた時はあると、うん、多々あると思いますけど、
うんうんうん、
少々のことは大丈夫です
、うん、うん、いや本当そうよ、だからずっとさ、うん、こうやってポッドキャストを通してても、うん、本当にちょっと前まで彼氏いなかったのに、うん、今はもういるみたいない
や多分ね、私これ見て思ったんですけど、
すごいんだって、
新しいのと古いの一緒に聞いてたら面白いだろうなと思って、
いや本当、どっちのおベビーさんみたいな、
そうそうそうそう、
どっちの彼氏
そう
みたいな、
ね、
ちょっとわからないなみたいな。
そうそうそう。
そうだよね。
そう。なんかこの間ね、またちょっと話は変わりますけど、エリちゃんってね、このポッドキャスト毎週で使ってくれた、はいはいはい、この間ね、イーストビレッジの時にパブリックホテルの話をしたじゃないですか。
あ、はいはい、
SF みたいなね、うん、エスカレーターがあるとかいう、でその時ってエリちゃんと一緒に行ってたんですよ。で、インスタのストーリーにエピソードで話したのはこれですみたいなのを、ね、時々アップするんですけど、そこのホテルのあれをアップしたら、エリちゃんが、あ、これ懐かしいね、一緒に行ったよねってメッセージくれたんですよ。で、そうそうそうそうって、私その時ね、おビビさんと別れた、ほんとすぐ数日後くらいだったんですよ。で、
それは。
そう、エリちゃんがもうね、ニューヨークを、今月末で離れるから最後にご飯食べ行こうっていうので会ったのに、私はなんか、こんなことあってさみたいな感じで、もうなんかどう思うとか言ってそういう話をしてたんですよ。でそういうことをね、まあなんか、まあでもあれからじゃあ1年半ぐらいしか経ってないってことかっていう話になって、なんかそうか、1年半って思うとちょっと、本当にちょっとだってなんだなと思うし、でもその時ってすごく長い感じがするじゃないですか。特にそういう自分が、なんですか、ストラグっていうか、
いや、そうよ、
長いなって思う。そうそうって、
いや、一番なんか時間が解決してくれるとかいうのがもう本当長すぎて、長く感じて、いつその解決ってみたいな
って、ね、思うじゃないですか。でも後になってこうやって振り返ると。今ですよ、でも今多分これは私がね、まあ、今彼氏ができて、犬も飼ってね、楽しく過ごしてますよ、多分。
そうですよ、いや、だいぶ楽しく過ごしてますよ、はい、あの時から考えたら、そんなこと想像もしなかったでしょ、だって。
しなかったですよ。
ねえ、犬まさか飼ってるとかさ。
そうです、私アメリカで犬飼うなんて思ってもみませんでしたから。
ねえ、そうだよ。
犬は好きだし、いつか飼いたいなと思ってましたよ、思ってましたけど、突然こんなことになるなんて予想もしてなかったことが、いろんなことが起こるんだなって思ったし、
ねえ、何が起こるか分かんない
そうそうそう、本当に。でも今そうだから、あ、まあ、あっという間だったなって思うのかもしれないです。
そうだね。
でも今これが例えばね、まだ彼氏がいなくて、なんかちょっと寂しいなとか思ってたら、長いなーって未だに思ってるかもしれないし、1年半っていう時間がね、
いやー、サリーさんはね、結構ね、その直後ぐらいから結構動いてたよ、いろいろ。
ティンダーすぐ登録しましたからね
そうよ、私もびっくりしたんだからいや、だからそれもう本当特技よ、それすごくいいこと。
そうですかね、特技ですか。
切り替えて、もう
私でもね、自分ではね、すごい遅いって思ってるんですよ、切り替え。
いやいやいやいやいや、全然遅くない。
私ってなんかめめしいなって思ってますよ、なんか
全然私のがもっとやばい。
なんかじゃあ人のことはそう見えるんですね。
そうなのよ、本当に。
私的にはキャリーさんっていつもこう客観的な意見を言ってくれる、落ち着いた冷静な意見を言ってくれる人だから、
あの他人のことはね
まあそうなんですよ、みんなそうなんですよ、
みんな客観的に見たら冷静に言えるのよ、
はい、
分かるし。
そうです、ね、
だけど自分のこととなると、やっぱり
もう何も見えない。い
や、分からない、もう。
なるとバタバタしますよ、これ。
そうよ、そうよ、そうよ。他人のことはよく見えるんだけどね。
はい、
客観的に。そうよ。だから、いや、私はでも本当サリーさん見習わないとなって思うし、
そうです、
他の女性陣もみんな、サリーさん見習った方がいい。
ちょっと言い過ぎましたよ、それは。
いやいや、本当に本当に本当に、そう思う。
私はね、まあまあいいです、いいです、私のことは、いいです、いいです。いいです、いいです。
確かに。ゆき
こさん、
確かに。
はい、
ゆきこさんのことね。そうそうそうそう。
そう。だからね、そう、なんか、話がだいぶそれましたけど、この2人のニューヨークラブも良かったですって書いてくれてるのは、多分このシカゴの会を聞いてくれたのかなと思って。
そうだね、そうだね。
シカゴの、ね、会だというのにニューヨークのラブを。
やっぱりニューヨークだねっていう、
は
い。
熱く語りましたから。
そうだね。あれ何の会だったっけみたいな。
そう。 シカゴでした、ね、
シカゴだったみたいな感
じでしたね、あれね。
あれはね、はい、ちょっとね、はい、よく聞いてくれてる、
はい、でもそう、ありがとうございます、うん、いや本当 ね、
そうね、
本当に、ね、嬉しいですね、
聞いてくれてる、
ね、聞いてくれてるなと思ってね、
嬉しい嬉しい、うん、
はい、こんな感じで今週は終わろうかと思います、
はい、
それでは私たちに話してほしいトピックや質問感想などありましたら ny.yorimichi@gmail.com まで送ってみてください。あとはニューヨークよりみちトークルームのインスタグラムがあります。ny.yorimichi で検索してみてください。ニューヨークの街の様子とかそういうエピソードの中で話したのはこれですみたいな写真とかをね、時々アップしてます。よかったらフォローしてみてください。あと私の個人アカウントは sally.pii です。ここは私の日常を時々アップしてますが、ここのトップページから私のブログの方にも飛べるので、よかったらそちらもチェックしてみてください。はい、以上です。
はい、
それではまた次回のエピソードでお会いしましょう。 Have a nice day. バイバイ。
バイバイ。